ユンタクプレイバックシアター大きなは。皆さんこんにちは。夢の種放送局パーソナリティのノブです。日曜日のお昼12時、今週もいつものこの時間に皆さんとお耳にかかれてとても嬉しいです。番組タイトルの中で使っているユンタクとは沖縄の島言葉、島言葉とは方言のことなんですけれども、方言でおしゃべりということ。この番組では様々なゲストさんをお迎えし、たわいもない日常のことや大切にしていること、好きなこと、やりたいことや夢をユンタクする、そんなねユンタクを通して言葉を紡ぎ、気持ちを紡ぎ、出会いとご縁を紡いでいく、日本はもちろん海外でもお聞きいただけるインターネットラジオ番組です。今日も新たな出会いとご縁を紡いでいけますよ。第104回の放送をお届けします。今日のユンタクパートナーは、前回の放送に引き続き、人が喜ぶことを作る会社、株式会社ひよこ企画代表取締役小野間正和さんと、そしてですね、柿の花美希さんをお招きしています。今月3月はひよこ企画さんのスペシャルマンスリー、今回は忍者ナイン編をお届けします。よろしければ今日も最後までお付き合いくださいね。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局沖縄スタジオからお送りいたします。それでは今日のユンタクパートナー、小野間正和さん、そして柿の花美希さんをお呼びしましょう。小野間さん、柿の花さん、どうぞ。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ご出演ありがとうございます。ね、とても嬉しいです。小野間さん、2週連続、はい、ありがとうございます。
はい、本当にありがとうございます。
はい。柿の花美希さん、今日美希さんでいいですね。
あ、はい、
はい。美希さんは初めてのご出演となります。どうぞよろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。はい、
まずはですね、最初なんですけれども、ユンタクプレイバックではね、恒例なんです、マイクを前にした今の気持ちを布の色を使って教えてもらってます。美希さん、何色の布を選びました？
水色を選びました。
水色、ね、素敵な水色が今僕の目の前にあるんですけれどもどんな気持ちからこの水色の布を選んだんですか？
うん、今ちょうどこの小野間 の、はいはい、あの娘、はい、0歳なんですけど、その子と今ずっと30分間子守りをしてて、
うん、ねえ、ずっと一緒に遊んでたんでしょ
初めて30分間2人で過ごして、すごく可愛かったし、めっちゃ懐いてくれて、それで今あの気持ち、癒しの気持ちで、ブル、あの水色にしました。
水色で、ね、癒しの気持ちね、なんかすごくさっき見たら、とてもなんか親子のような関係で、なんかね、すごくこう一緒にいるのがこう楽しそうでしたね。
もう楽しかったです。ずっとでもいいなと思
って。ずっとでもいいな。どうです、小野間さん、なんかずっとなんかでもいいなっておっしゃってますけれども。
はい、これからも預けられる。
よろしくお願いします。
安心しました。
ね、そんな感じですよね。ね、
はい、本当に懐いてましたね。
本当ね、びっくりしちゃった、見て。
私もびっくりしました。
ありがとうございます。そんな気持ちですね。
はい、癒しの気持ち
です。ありがとうございます。小野間さん、今の気持ちを教えてもらってもいいですか？布の色を使って。
はい、僕今回は前回オレンジ、はい、暖かい気持ち選んだんですけど、はいはい、今回はこの黄色、
はい、黄色ですね、はい、
これはひよこの黄色あと幸せのハッピーの黄色、
まさにひよこの黄色ですね、はい、でハッピーな黄色、はい、
そんな気分選びました。
そっかそっか、どんな気持ちからこのひよ ひよこの黄色、ハッピーの黄色を選んだんですか？
そうですね、うん、前回もそうだったんですけど、うん、はい、その1年前に、ええ、出演させていただいた時は、はい、まあ、一人で、まあ、緊張しながら、嬉しい縁をいただいて話をいろいろさせていただいたんですけど、はい、今回はさらに特に、ひよこ企画の話、はい、このマンスリーいただいて、
そうですね、
はい、なのでそのひよこを表現した色で、
そういう、ね、
はい、ひよこ仲間もいるので、
ね、は
い、
そう、仲間に、ね、囲まれてる、ね、小沼さん、そんなハッピーな色が黄色なんですね、
はい、
はい、ありがとうございます。今日最後までハッピーな気持ちと、ね、はい、いこうと思いますのでお願いします。さてさて、ミキさん、
はい、
改めてですけれども、ミキさんのことをリスナーさんにもう少し知っていただこうと思うので、まずは自己紹介していただいてもいいですか？
はい、
はい、
はい、改めまして柿の花ミキです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
一昨年の8月に今のこのひよこ企画に入社してるんですけども、
はい、
その前まではずっと新卒から5年ぐらい、接客販売のお仕事とか、
はい、
国際通りで今勤めてて、そこから全然違う子ども向けのスポーツインストラクターの仕事をして今に至ります。
そうですよね転職をされたんですね。
あ、はい、そうです、
ね、はい、ね、その辺の話はもう少しこの後していこうと思います。ありがとうございます。改めて小沼さん、先週も自己紹介していただいたんですけれども、今回ねから聞いてくださってるリスナーさんもいると思うので、まずは自己紹介お願いします。
はい、株式会社ひよこ企画の小野間正和と申します。はい、出身は山梨県で、はい、で今こうして沖縄から、
ね、
はい、届けて、
はい、
お届けしてるんですけど、はい、まあ、いろんな本当に縁と、
は
い、きっかけがあって今沖縄にいます。はい、幼少期はずっとサッカーやってましたね
サッカー少年だったんですね、
はい、サッカー少年だったと思います。はい、大学ぐらいまではやってましたね。
はい、
でその後20代の頃ですね、はい、まあ、いろいろつながるところあるんですけど、沖縄の伝統芸能のエイサーを、
はい、エイサー、ね、
はい、使っていろんな活動をしていました。
はい、はい、
で今は教育系の授業をメインとして、はい、このひよこ企画の運営ですとか、
はい、
いろんなキャリア教育のプロジェクトと携わらせていただいています、
ね、
はい、
エイサーがご縁となって沖縄、今、ね、沖縄の方につながっていったっていう話もまたね改めて別な機会に、ね、お伺いできればなと思うんですけれども、さてさて、ひよこ企画さんどんな会社なのかということは先週もお話しいただいたんですけれども、改めて聞いていいですか、ひよこ企画さん。
はい、ありがとうございます。はい、先ほどもちょっとお話しさせていただいたんですけど、はい、教育系の授業をメインに、
はい、
してます。
はい、
で、特にその中でキャリア教育と呼ばれるところに一貫してまして、
はい、
まあ、単にこの就職職業をどうするとかだけではなくて、もうちょっと広義な、
うん、
なんか自分の価値観とか生き方とか、はい、でその働き方とか、はい、どんな人になりたいか、どんな人生を歩みたいかみたいなところを、まあ、本当に今日お話メインでお話しする忍者ナインは、
はい、
そこをスポーツを通してどうやって育んでいくか、
は
い、人間性とかですね、
はい、
はい、で他にもやっている授業としては、はい、高校生向けのキャリア教育のプロジェクトをやってまして、はい、これがドリスカというものなんですけども、はい、沖縄県内のですね、
はい、
いろいろな高校の総合学習総合探究の時間を、
はい、
コーディネートさせていただいて、
はい、
でその時間を使ってそういういろんな生き方、働き方とか、はいはい、職業があって、
はい、
夢を持ってかっこいい大人たちがいるっていうのをイベントにしたりとか、はい、研修プログラム作ったりとか、はい、ということも、させていただいてます。はい、でもう一つは、先週、
はい、
先々週、はい、お話しさせていただいたものなんですけど、はい、7つの習慣でという、
ね、はいはい、
これもオンラインのスクールで、
はいはい、
毎週の習い事なんですけど、
はい、
ここではですね、まあ、文字通り7つの習慣という、はい、まあ、大人も実践するのはなかなか難しいんですけど、
そうなんですよね、はい、
まあ、主体的になって目標を設定してスケジューリングして、
うん、
はい、で自分の個人の成功だけではなくて他者と関わっていって、はい、みんなで幸せになって、うんうん、そしてそれをもう磨き続けて、
はい、
でみんなで幸せになりましょうという習慣ですね、それを少しずつ、
うん、
はい、まあ、オンラインでいろんなクイズゲーム、
はい、
ディスカッションしたりとか、はいはい、毎週のチャレンジを行うことで、身につけていくっていうのも、はい、やってます。
はい、
なので今 今日お話しさせていただく忍者ナインスポーツ教室と、はい、ドリスカの、はい、運営、はい、委託してるんですけども、受託ですね、はい、してるんですけども、それとあと7つの習慣、はい、主に今この3つをひよこ企画のメイン授業としては
やって、
はい、
としてあるんですね、はい、ね、7つの習慣の方は先週先々週ね伺わせていただいて、なんかとてもこういろんな県内県外問わずこう参加されてるっていうことで、とても素晴らしい授業だなと思うんですけれども、
ありがとうございます、
はい、改めて今日は忍者ナイン、忍者ナイン編ということで、なんか忍者ナインって聞くとなんかこうリスナーの皆さん何をするのかなって今頭の中にイメージがもわんもわんもわんもわんって湧いてるんじゃないかなと思うんですけれども、まずその前にですね、忍者ナインをこのひよこ企画さんの事業に取り入れようと思ったきっかけというのはどんなことがあるんですか？
はい、うん、きっかけはすごく単純で、自分の息子が今4歳ですね、はいはい、で娘0歳なんですけども、その自分の息子に何かいい習い事ないかなっていうところから実は始まってるんですよ。
親としての視点ですね。
もう本当に完全に一応親としての視点で、先ほどお話しさせていただいたように、はいはい、今いろんなキャリア教育の授業をして、はい、でこれすごくざっくり言うと、自分の視野を広げましょう、はい、で自分と向き合いましょう、はい、で自分の道を自分で選択して、切り開いていってハッピーになりましょう、はい、っていうことを、うんうん、授業としても個人としても、はい、思って伝えてるのに、ふと思ったんですよ。息子、僕さっきサッカーやってたってお話したと思うんですけど、はい、僕完全に視野すごく狭くなっていて、息子、いやもうサッカーでしょって思ってたんですよ、
あ、そっかそっか、はいはいはい、
でとある時ですね、はい、サッカー教室にこう連れてったんですけど、はい、もう固まってて息子一歩も動かないんですよね。まあ怖かったのか、初めてであれなのか、サッカーが合うのかは分かんないんですけど、はいはい、その時ふと思って、僕普段視野を広げようとか、こういった話をしてるのに、いざ自分の息子になったら、もうサッカーって決めつけてて、
そっかそっか、
これだと思って、
すごい気づきですね。
そうなんですよ、うん、そうじゃなくて、いや息子もいろんなスポーツやったりとか、うんうん、いろんな、経験をして、はい、でその中で徐々に自分の、好きなものを見つけていってほしいなって思って、そんな時に何かいい習い事ないかなって、こういろいろ、まあ、調べたり、はい、いろんな方からお話聞いてる中で、たまたま忍者ナインっていうものを、はい、まあ、見つけた、でそっこのもう忍者ナインって今ひよこ企画としてはフランチャイズで運営してるんですけど、はい、まあ、その全国にある忍者ナインの、まあ、教育理念とか、はい、目指しているところがすごく今やってる授業も含めて合致してたので、じゃあもう息子を習わせるとかではなくて、
う
ん、自分たちでやろう、
やっちゃおう
沖縄でやっちゃおう
ってやっちゃおうっていうことでスタートして、ミキさんそんな感じですか？
はい。
その時はミキさん一緒だったんですか？一緒っていうか、なんかこうオロマさんとつながってたんですか？
もともとエイサー、私も学生の時にしていて、
エイサーつながりなんですね。
エイサーつながりで、その、まあ、10月から始まったんですけど、はい、6月ぐらいにミキ今、こういうことやろうと思ったけど、はい、一緒にやらんって
。なんか結構軽いノリでしたね。
子供好きでしょ、
うんうんうん、
あ、そうだな、うんうん、楽しそうと思って、うん、はい、
あ、じゃあそこで一緒にスタートアップというか、うん、そこから何かこの事業に関わっていったっていうことなんだ、
はい、
へえ、そっか、エイサーからつながってって今の事業になってるわけですね、うん、わあ素敵。そうですね、じゃあ、忍者ナイン、どんな教室なのかは具体的なところはここでね一旦音楽を入れて後半にもう少し詳しく進めていこうと思います。いいでしょうか？
はい、
はい、
トークライブメリー夢の種。
はい、じゃあここからの後半は忍者ナイン、どんな教室なのかとか、どんなことを一生懸命やってるのかっていうことを聞いていこうと思うんですけれども、うん、みきさんいいでしょうか？
はい、ね、よろしくお願いします。
前半の最後に、みきさんは立ち上げメンバーとしてこう一緒に始めたというふうに言ってたんですけども、それはだいたいどれぐらい前の話ですか？もう
一昨年の8月から、
はい、あ、そうですか、そうですか、はい、じゃあ事業としてはもう1年半ぐらい、
はい、
あの進められてるんですね。
そうです。
そうかそうか。そうだ、聞いてなかったんです。忍者ナインってどんな教室なのか、もう少し具体的に教えてもらってもいいですか。
そう、忍者ナインっていうのが、うん、この、はい、まあ忍者のように自分を鍛えて、
忍者のように忍者の
心も体も、
うん、は
い、忍者ってあんまり武器だったりとか使わないじゃないですか。それとも心も体もしっかり鍛えてっていうと、ナインっていうのが9つの動作っていう意味で、
9つの動作、はい、
このいろんなスポーツでも当てはまるんですけど、走るとか、はい、飛ぶ、はい、投げる、打つ、そして蹴る、取る、はい、リズム、組む、バランス、合計9つの動作を、まあ遊びながら楽しく鍛えていこうというのが忍者ナイン。
そうなんですね、はい、楽しく遊びながら体を鍛えていったり、うん、心の面も養っていくというか、うん、あの成長していくっていうプログラムになるんですね、
はい、
あ、すごい素敵。いやと言ってもね、僕も一度だけ忍者ナイン見学させていただいたんですけれども、
ありがとうございます。
いや、とてもね、みんな楽しそうというか楽しく参加してましたね。ねえ、ね、そこまで至る中で、あの先ほど聞いたらキッズコーチングとかいろいろ勉強もなされて、この道にあのをどんどん進まれてるんでしょ。
そうですね、うん、少しずつ勉強しながら、
ね、どんなこう苦労というか、あのお子さんたちと進めていく中でどんな苦労とかあります。
ああ、そ、子供が何考えてるかわからなくて、うんうんうん、
確かにそれ難しいですよ多分、
うん、なんかなんでこの子泣いてるんだろう、うん、なんでこんなに、なんだろう、なんか怒ってるんだろうとか。
あ、そっかそっか。
で、すごい反発してる、自分もそれでちょっと最初は怒鳴り声でちょっと、うん、怒鳴っての指導になっちゃってて、でだんだん自分も自信がなくなっちゃっていったんですね。あ、これで本当にインストラクターとしていいのかなだとか、まあ、その時に、まあ、自分でちょっと勉強しながら、はい、このキッズコーチングっていうのも昨年の10月からちょっと取って、
はいはい、
まあ、子供の性格だったりとか、あと年齢に合わせた受け答え、まあ、指導法だったりとか、
指導方法ね、
そういうのも見つけていくこともできましたし、はい、今は少しずつこのレッスンの質も上がって、はい、できているのか、うん、子どもたちの笑顔も見れてきているので、うんうん、自分もちょっとやりがいをだんだん大きくなってきてます。
なるほどなるほど、はい、ね、確かにあのミクさんおっしゃるように、子どもって何考えてるか全くわからないですよね。本当にね、苦労しましたね。そこは本当に大変だったでしょう。もう一人一人、まさに一人一人違うでしょ。う
ん、やっぱ自分のこのやってることがやっぱ返ってくるから、ええ、なんかよく言われてるのが鏡だよっていうふうによく言われてて、うん、子供は自分が楽しくないレッスンをしたら、ええ、もう相手も楽しくないし、ええ、理解してないレッスンしたら理解してないし、
そっか、
そこをなんか気づけたのもいいきっかけだったなというふうに思ってます。
なるほど、そういう意味ではあれですね、なんか嘘がつけないというか、ね、そのままダイレクトにこうフィードバックされてくるっていうことなんですね。ああ、そうなんだ。ね、もう少し忍者ナインのことを知りたいんですけども、具体的には先ほどあの9つのと言ってたんですけども、はい、具体的な活動としてはどんな活動をされてるんですか。
具体的な活動としては、うん、今、月曜日から土曜日まで、だいたい平日だったら4時15分から7時の間、はい、で、あの中忍と上忍という小学生クラスと幼稚園クラスで分けて、運営をしています。はい、いろんな地域とか名護だったりとか、はい、那覇とかもあるし、中城もありますし、いろんな場所で、活動をしています。
そうか、はい、じゃあ県内で、ま、名護から那覇までこう幅広いところで教室を。
そうです、糸満まであります。
糸満まで、
はい、
もうほとんどもうじゃあ、下から上というか
そうですね、
網羅してる。で、うん、そこでじゃあ毎日あの開催してるんですか。こう場所を変えながら毎日開催してるんでしょうか。
はいはい、週1回曜日ちょっと、まあ、クラスで変えて、
あ、そっかそっか、はい、そうなんです。じゃあ、 あの県内の人は参加しやすいですね。
そうですね、もしお休みしたとしても振り替えだったりとかできるので、いろんなお友達との交流もできますし、はい、
そうかね。いや、本当に僕もこの間一回参加した時に、あの結構皆さんすごく楽しそうにやっているし、あのもしですね、僕が一緒にやろうとしたら一緒にできないなと思いました。激しいですよ、だって
動きですか、
ね、動きがすごいし、結構ゲームなんかも頭使ってますよ ね、
あ、
ね、 いやすごいな、作戦練ったりだとか、なんかお互いに協力し合ったりしてるじゃないですか。あの辺もやはりプログラムの中で考えてやられてるんでしょ
う。そうです、考える力をつけるための、これどうやって1位を取るのか、
はい、
今尻尾取りゲームっていうのをやってるんですけど、
尻尾取りゲーム、はい、
でただの尻尾取りじゃなくて、陣地があったりとか、
はい、
でちょっとルールも追加しながら、どうやって相手の尻尾を裏から取るかとか、
あ
面白いですね、寝ながら取るとかおびき寄せ作戦とか、なんかいろいろ子どもたちも試行、ね、錯誤しながら。
そっか、そこは子どもさんたち、子どもたちが作戦考えるんですか。
あ、もう、はい、自分たちはノータッチで、
うんうん、
もう子どもたちのもうあらゆる頭をもう集結させて、
はい、
2分間作戦会議してしたら、もうそこでわーってなって、
子どもたち同士で、
子どもたち同士で、
うーん、そこでじゃ あの1位取ったり対抗戦したりとかっていうこと、うん、それいいですね。そんなことをいろいろ毎週毎週プログラムを変えながら子どもさんたちがこう体を使ってやってるんですね、うん、
はい、
いやいや、どうです、実際にそんなことを通してミキさんがこう子どもたちからこう感じることだったり、もちろん僕が行った時は親御さんもこう見学してたんですけれども、うん、どんな声があります。
そうですね、うん、やっぱ最近嬉しかったのが、このなかなかお話を聞けなくて、
ええ、
周りに同調してた子が、この周りがもしお話ししてたら、ね、今何の時間なのみたいな、すごいしつけて、
はい、
叱ってくれたりとか、下の子たちにっていうのが最近成長としてもすごく見られてきてるのが嬉しかったですし、保護者の方からも最近動きが良くなりましたとか、あとはちょっとお家でもこういったお手伝いするようになりましたとか、
うんうん、
っていうのが聞こえてくるのが嬉しいですね、はい、
変化が見て取れますね。
発言だったりとか態度もやっぱ変わってきてるので、
ああ、そうですか、
そこが、うん、嬉しいですね。
今聞くとまさにこう自発的というか、自分たちで考えて自分たちでその行動を選んでこうやってるっていうことを感じるんですけれども、そんなことがこう成長されてるんですかね、お子さんたちは、ね、いやすごいな。どうです、小野間さん、ミキさんがねいろいろ苦労もあったと思うんですけれども、小野間さんから見てミキさんのこの、まあ、子供たちの成長もあるかもしれないんですけど、ミキさんの成長も感じるんじゃないですか。
本当に、はい、もう感謝しかないですね。この場を借りてじゃないですけど、うんうんうん、はい、僕も最後に今話そうかなと思ってたんですけど、
もうもう
さっき、柿の花が言っていた、キッズコーチングもそうですけど、はい、実はこの、忍者ナインって今、県内9カ所でやっていて、で、生徒120名ぐらいいるんですね。
120名、
うん、で、ノブさんも見ていただいたように、本当に1回の1つのこの小学生チームだけで90分あって、はい、1日の現場でも、もう本当に3時間ぐらい動きっぱなしな
んです。そうですよね。
インストラクターってもう体力的にもそうですし、はい、さっき柿の花が言っていたみたいに、もう子供ってもうその日の気分もあれば、
ね、
もうやっぱなんか子供と接していると、あ、でも僕もそうだったし、みんな違うし、
うんうん、
人間ってこうだよなっていうところを見せられてる、
うんうん、
でその子たちをこう何十名とか相手にして、はい、毎日レッスンもそうですし、はい、そのレッスンするためには、そのレッスンの、まあ、毎週変えるんですよ、その案を考えなきゃいけない、
うんうん、
で実践して振り返して次どうするか、はい、でまた保護者の方とのコミュニケーションも特に、はい、我々ひよこ企画ではすごく大事にしているので、はい、やっぱりこまめに保護者の方と情報交換したりとかっていうところもしているので、本当に大変なまあ仕事では、
そうですね、
でもさっき本人が、
うん、
まあ、それをやりがいと感じて、はい、またそれが大きくなっているというのを、今聞けたのはすごい嬉しかったです、ね、うん、
やっぱ、
はい、
社長としては何よりも嬉しい言葉を今、はい、ね、聞けたのかなと思います、うん、どうでしょう、いろいろな話を今お伺いしてたんですけれども、ミキさんに聞いた方がいいのかな、うん、今後のビジョン、忍者ないこんな風にこう育てていきたいなとか関わっていきたいなっていうのはあります、まあ、ビジョンというとちょっと大きすぎるんですけれども、うん、ミキさんが考える夢だとか今後こんな風にしていきたいなっていうのはあります。
そうですね、
うん、
でもっとなんか子供もっと自信を持ってできるように、
はいはい、
自分自身も今、まあ、1年半
か
けて、
はい、
少しずつ自分自身も変わってきてるのかなとか、自分自身の成長にもつながってるのかなとも思うので、
はい、
これからもそれ継続しながら、はい、なんかもっと 沖縄の遊びだったりとか、そういったものも通してのレッスンだったりとか、もっと楽しいものが作れればいいなっても思っています。
いいですね。いや、素敵。
ごちゃごちゃですけど。
いやいやいやいや、ね、素敵ですよ。どうです、ミキさん、じゃあ、忍者ナインに興味がある人は、どんなふうにコンタクトを取っていったらいいですか？
今ひよこ企画でインスタとかフェイスブックもやっていますので、はいはい、そちらの方をちょっとぜひ、はい、いただければ
いいですね、
はい、よろしくお願いします。
ひらがなでひよこ、そして漢字で企画、うん、まあ、ひよこ沖縄ひよこっていうふうに入れれば多分上位の方に出てくるんじゃないかなと思うんでね、うん、私のフェイスブックでも告知をさせていただきたいなと思っております。はい、ここで一旦音楽を入れてエンディングに進ませていただこうと思います。
トークライブレディオ夢の種。
はい、お二人とのユンタク、今日もエンディングの時間となりました。あっという間の30分ありがとうございました、うん、改めて今日は人が喜ぶことを作る会社、株式会社ひよこ企画代表取締役小野間正和さんと柿の花美希さんをお招きし、ユンタクを楽しみました。とても素敵なユンタク、ありがとうございました。
ありがとうございました、
ね、前回の7つの習慣編に続いて今日はキッズスポーツ教室忍者ナイン編、とても夢のある授業ですね。ありがとうございます。ひよこ企画さんの今後の活動を、活躍をね、楽しみにしています。というところで最後になりますけれども、今日このラジオに出ていただいた感想をお聞かせいただきたいなと思うんですけど、みき、うん、さんどうですか、感想をいただいてもいいですか？
そうです、最初すごい緊張して、うん、30分間長と思ったんですけど、
長と思いましたね
最初は、うん、でも今話すとあっという間で、うん、
でしょ、はい、もっとと話したかったんじゃないですか。
あ、でももっと話せるなと思って喋りたいなとも思いました、う
ん、思います、はい、じゃあぜひぜひ小野間さん、パート2はミキさんだけ来てもらってもいいですか？
もちろんです、
はい、ミキさん、じゃあ今度ミキさん一人で来ていただいて、いろいろ思いの丈を喋っていただこうかな、ね、社長の目が気になるかない
やいやいや
大丈夫、
はいはい、よろしくお願いします、はい、
ぜひぜひ次ね、また本当に、はい、次というか機会を設けてもっとお話聞かせてください、うん、はい、ありがとうございました、小野間さん、2週にわたってご出演ありがとうございます。感想を聞かせください、
はい、本当にありがとうございました、はい、もうノブさんとの縁って最初キャリア教育
ですもんね。そうですね、はいはい、
でさっきいろんな自己紹介から先週の7つの瞬間、今日の忍者ナイン、はい、お話しさせていただいたんですけど、全部やっぱつながってるので。
そうですね、
はい、本当にご縁だなと思って、うんうん、で僕らももう子どもの応援がまさに授業でもあるので、
そうですよね、
はい、うん、これからも、まあ、その理念通りなんですけど、はい、広げていきたいなと思うので、よろしくお願いします。
こちらこそです、ね、これからもいろんなね、ラジオ以外でもご一緒できるといいなと思ってます。
はい、ぜひぜひ、
ぜひぜひ、
はい、よろしく。
改めて最後にひよこ企画さんへの、コンタクト、どういうふうに取ったらいいか、じゃあ小野間さん紹介していただいていいですか？
そうですね、はい、Facebook とインスタと、はい、あと一応会員ホームページも今あって、はい、ちょっと新しいホームページ作成中なんですけど、はい、はいはい、まあ、情報かなりオープンに出しているので、はい、検索していただいて、ぜひお問い合わせいただければなと思いますので、
は
い、
まずはお気軽に何か、ね、お問い合わせあったら連絡くださいということですね。
忍者ナインの体験もいつでも無料でやってますし、はいはい、あと先週お伝えした7つの習慣も、はい、こうオンラインなので、これこそ本当にいつでも、
はい
はい、一人でもぜひ、あと親子で、はいはい、参加していただければなと思うので、
はい、
ありがとうございます。
よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。リスナーの皆さん、今日も放送を最後までお聞きくださりありがとうございました。誰もが自分らしく生き生きといられる社会へつながる、いざなう、育む、夢の種ラジオ、ユンタクプレイバックシアター大きな。本日もパーソナリティのノブがお送りしました。今日も一日皆さんにとって素晴らしい日でありますように。そしてまた来週日曜日のお昼12時に皆さんの笑顔と出会いますように。それでは最後に一緒にバイバイしてお別れしていいですか、それではまた来週、 バイバーイ。